我々の経験の一つも無駄ではない。主はあなたの生涯を、日々の生活をご支配くださって、共に導いてくださる方だ。我々の経験、そのための祈り、時に悔い改め、ビジョン、大切ですね。だけども我らじゃなくて、いつでもその我らの思いを、ビジョンの計画を主に委ねながら、明け渡しながら、神の時、神の開かれる道というものをいつも探り求めていく、これが我らの生き方なんだということですね。どうぞそのように我らの人生を、我らの日々の生活を、本当に神様によって導いていただきたいと思います。熊本教会に参りまして、この熊本教会をベースにして4日間、あちこちに、地域に、あちこちに出て参りました。少しのお手伝いと、あるいは今のところを見て、あるいは働き手との交わりを与えていただきました。国際企業のスタッフがとっても働きしていました。マシュのその教会には担当の先生がもう疲れ果ててしまいましてですね、婦人の牧師先生でしたけども、かなり立派な方でした。無理もたまたま本当に守られて、周りがみんな倒れてるんですけども、教会だけがドソンとそこ地盤沈下したんですけども、並行して地盤沈下したからびくともしないでドサッと数十センチ落ちたんですけども、そのまま残ってたんですね。これも奇跡ですね。先生もあの被災者であり、また周りの信徒の方がお世話する中で、またこのボランティアチームを受ける中でもう疲れ果ててしまいましてね、そして、まあ、先生しばらく親戚に行ってくださいということで、我々に行った時ロスお留守でしたけれども、ボランティアのチームの震災の専門家のチームのスタッフがそこに常駐しながらね、いろんなボランティアや物資を仕分けをしている、コーディネートしている、そういうですね、捧げている素晴らしい器ですよね。本当に賢いなと思いました。本当に信仰に立ってですね、そういう働きの専門家があちらこちらに配置されてですね、全体の働きをコーディネートしているという、いい働きしています。そんな人の証を聞いたり、まあ、ある時はそういう道に献身したんですね、国際教師さんが。また全体の働きについていろんな話をしたりしながら、これからのビジョンについて話をしながらということになりました。帰ってまいりまして、水曜日になりましたけども、夜この小さな群れでありますけども、10名近くの方々が、被災している方々も含めてですね、みんな集まってくださいました。1時間半八津市の方から駆けつけてくれた姉妹もおりまして、そして金谷先生のこの指導のもとで賛美集会、楽しい集会をいたしました。私たちも出て証しをしたり賛美したり、そしてその賛美集会で最後にこの金谷先生がずっとこの震災のこの起こってからずっと心の中に残っている御言葉ですということで、ピリピの一章の21節の言葉を開いて明かしてくれた、見せしてくれたんです。フィリピの一緒に言ってね、こうあるんですね。さて兄弟たちも、私の身に起こったことがむしろ福音の前進に役立つようになったことをあなた方に知ってもらいたい。私たちの身に起こったことがむしろ福音の前進に役立つようになったんだ、そのことを知ってくださいという、これもパウロの言葉でありますけども、パウロがローマの獄中に捕らえられてしまって、その働きができなくなって、幽閉されてできなくなってしまったという。だけどもパウロが捕らえられることにおいて、いつもこの兵が番兵するわけです。この兵というのはもう皇帝中心、皇帝の周りにいる軍隊ですね。とても普通には会えない軍隊、皇帝の中心的な軍隊がその番兵してたんですけども、皇帝に直接パウロはその裁判を訴えましたからですね、皇帝のこの兵がパウロの獄屋を見守ったんですけども、そのこの兵に福音が入っている、この兵を通してですね、福音がローマの中枢に入っていくわけですよ。普段聞けないような人たちが福音を聞くわけですよ。そしてこの幽閉中のパウロを通して福音がどんどんどんどんこのローマの中枢に入っていったということは、こういうことも起こってきた。 パウロ先生が捕らえられたということで、周りのパウロ先生のために祈っている教会が奮起してですね、いよいよパウロ先生にかかって私たちが伝道しなきゃいけないということで、みんな伝道し始めた。いよいよ福音宣教が進んでいった。私の身に起こったこと、パウロは捕らえられて獄中にぶち込まれたということなんですね。福音宣教の挫折、行き止まりじゃなくて、むしろ福音の前進に役立った。そのことをしてくださいってフィリピの支援している教会に送った手紙がこの箇所なんです。このところを捉えながらですね、この言葉が私たちの心の中に、私の心の中にあるんです。むしろ福音の前進に役立つようになった。神様は必ずこの震災を通して、この悲しい辛い出来事を通して、そのままで終わらない。この中にも神様が共に生きて働いて、神様は必ず結果を出してくれそう。そう信じてます。そう言いました。先生も結構疲れているんです。家族も疲れている。子供さんたちは時に地震、あのね、金曜日に寝てたら、ドーンと地震がありましたね。震度4が起こりました。2度起こったんですね。こちらも幸せになったんじゃないか。まともにそれ経験しましたし、しばらく余震が止んでたんですが、また来たですよね。私の経験しているここでの地震がドドドドドドドドドドーンとこう来るんですが、僕はそうじゃないですよ。断層地震ですかなんか分かりませんけども、グワーっていう地鳴りがしてドンと、それショックですね。何の前触れもなくドドンとこう来るわけですよね。それが来ました。あ、来た来たと思いましたね。もう子供が怯えちゃうんですよね。そしてもう車で、このとにかく近くのスーパーの駐車場に逃げて、そこで一晩を過ごす。みんなそういうところやってきた、ね、眠ることが安眠ができないんですよね。そしてもちろん家屋が倒壊したうち、半壊したうち、もうとてもとてもそこでは暮らせない。テントの家がたくさんありました。テレビに見てた、ああここにもある、ここにもあると。家で寝れないから、家に帰ってるんだけども怖いからテントで寝てるんですね。それも水浸しですよ、大雨で。日常の生活が全くその日から奪われてしまいます。大切な肉親が奪われてしまうことがあります。気づいてる人があります。財産を失ってしまった人、生活が成り立たない、全く不安と行き先が見えなくなってしまった人、痛みや疲れや不安、これ続きますと本当に参ってしまうそうですね。そんな苦しい痛み、恐れ不安の中で、しかし神様は生きてくれる。聖霊はあると共におられる。このところを通して神様は私たちを確実に確かに導くというか、何かをしようとしてくださっている。その期待がありますと言いました。手応えがあります。祈る中で、また自分たちがどうしてわからないときに、いち早く助けてくれる人たちが、無視を持って励ましている人たちが、次から次から訪れてくれてですね、本当にありがたかった。慰められ、励まされて、そして自分たちもまた地域に出かけていく。そして人々を慰め、励ましていく。何でも言ってください。どんなことでも私たちは放棄させていただく用意があります。また、海外からもスタッフが、チームが来るんですね。彼は専門家が多いですからね。子供のケアのプログラムやってくれたりですね。まあ、炊き出しはもちろんのこと。あるいは、介護士のメンバーが一団が来てくれて、その町にも介護施設があるんですが、介護の人たちも被災者ですよ。家族もいるんです。そして、ほっとけませんから、お年寄りたちを。もう、自分たちを放置いて、介護でもうくたくたなんです。その中に彼らは派遣されていくんです。そして休んでくださいね、今週は私たちが担当しますからって、ね、介護の専門家が彼らを休まるためにその間にローテーションに入って彼らを助けるんです。あらゆる仕方、いち早くある地域に入って、医者の地域に入っていくのはクリスチャンたちだと。伝道はしません、一切。でもゼッケンつけてますから、私はこういうものですというものを入る人たちみんなつけてるんですね。どこから派遣されたかもちゃんと初代を明らかにしてですね、そしてなんこんなお助けができますと入っていくんですけどね。一部入ったのはね、クリスチャンたちだったんですよ。そして彼らは 絶えず来て継続的に入ってきます。同じ人と同じを訪ねます。同じ人を助けます。だからいつもですね支えてくれる。だからその地域ではキリストさん、キリストさんが来てくれた。村にはお寺、神社もいろいろあるんですよ。だけども本当に入ってきてくれたのはキリストさんだけだって。ある避難所ではですね、やっぱり混乱がありましてですね、仕切ってる人たちがちょっと不正なことがあったという、もうそういうこともあったんですよね。もういよいよ混乱なんですね。そうするとみんなが集まってですね、キリストさんにこの係をやってもらいましょうって頼みに来られた。キリストさんならちゃんと公平にやってくれる信頼があるんですね。喜んでくださいって。専門のスタッフがそこに入ります。本当にそういう種まきはね、多くの人たちの心の道場を耕すんですよ。本当に大変な時に来てくれた。それがどんなに人々を慰め励ますことができるか。しかも一度来てバーンとやって帰っていくんじゃなくて、絶えず祈りながら絶えず絶えず訪問していく、継続して助けをしていく、もういいですというまで助けをしていく、そういうプログラムがあるんで、神様はね必ず何かをしてくれます。東北の人たちが助けに来て、その先生から聞いた話でありますが、5年経ちますけども、私の教会も被災しましたが、その働きを一緒にしていた時、なんと5年経った時、その教会は年に1人しか受洗者がなかったんですけども、毎年先生、今10名以上の方々が洗礼を受けてますよ。地域から教会を訪ねてきた。何もかもあの震災津波原発で掘り出された時に、今まで築き、永遠と築き上げていたところの財産、土地、ふるさとを一気に失われたときに、この地上では何も当てになるものがないんだということに、そうした気づくんですね。そうした中で、クリスチャンたちが助けてくる、祈ってくれる中で、教会に求めてきた。そういう人たちが、いろんな動機がありますけれども、次から次から今、教会に来た。宮城県だけで、500人以上の人たちが新しく教会ができて、30以上の家の教会も含めて教会が今できているんです。震災後ですよ。驚きです。言葉で一つも伝えてないんですよ。愛の方針によってです。祈りと方針によってです。地域が本当に変えられていくんです。漁師町にどうして福音を語りましょうか。田舎の町々に、伝統のある町々に、どうして福音を語ることができましょうか。今そのあり方が地震によってみんな揺れ壊されて、一人一人の人生が揺さぶられて壊されてしまったときに、本当に助けになるものは何だと、多くの人たちが福音に目覚めて、教会に多くの人たちが心開かれて、奉仕の技において、愛の技において、道筋をつけられて、教会に多くの人たちが今来て、使われている。その報告をしてくれました。神様は、この私の身に起こったこと、むしろ福音を全身に役立つようになったと、パラは言ってますけどね。そういう技をなさるんだということですよね。不謝なことになります。神様は今も共におる。神様、私たちの生涯、我々の家族、子供たち、私たちのなり合いも、必ず導いてください。祝福してください。教会もね、これからどうなっていくんだろうなんか、思うことがあるかもしれませんけどもね、なかなか難しいこともありますが、こんなこともありますが、私たちは、どうなります、神様。その支配を、その導きを、どんな中身を信じて期待して祈って、今なすべきことを全力尽くしたい、そういうことをなさるんですね。お祈りします。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちは主から観音を受けても窮しない、東方に暮れても行き詰まらない、迫害があっても見捨てられない、 殺されても惚れない。いつもイエスの血をこの身に置いている。それまたイエスの命がこの身に現れたのです。聖霊に導かれ、聖霊に送り出された伝道旅行でありますが、こちらで行き詰まり、こちらで問題が起こり、こちらで躊躇し、だけどもその一つ一つの中に神様は、聖霊様はかかっていらっしゃる。そして一つの幻を通して、神が備えられた道がそこに開かれてきたこと、今日私たちはそのような不思議なパウロの伝道旅行のいきさつを学ばせていただいております。主よ、同じことを、主よ、あなたは今私たちの生活と人生において、また教会の働きにおいて、いろんなことが起こり、いろんな行き詰まりを感じること、挫折を感じることもありますが、しかしその中に神は生きて働きたのお方であることを、もう一度信じることを許していただいて、ありがとうございます。私の身に起こったこと、それが本当に危機的なことであり、苦しいことであり、困難なことである、どうしてかわからないような状況が起こってきた、たとえそういうようなことであったとしても、神は全てのことを働かせて益に変え、神の時、神の方法を持って万事を益にしてください、むしろ福音の前進に役立つように導いてくださるという驚くべき結論に、神様を導いてくださることのできるお方であります。どうぞ我はこのお方を信頼し、このお方に導かれ、主よ、どうぞ確信をして前進することができるように、どうぞ私たちを導いてくださるようお願いをいたします。お一人一人の歩みを、また家庭を、またお仕事を、どうぞ関わっていらっしゃる全ての事柄において、また我のこの教会を、主よ、どうぞ導いてください。そして祝福してくださいますよ。信じてキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。